はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、6月の14日の放送分が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。何度かというか、ね、長い間フライジャムレイディオを聞いていらっしゃる方はもしかしたら感づくかもしれないんですけれども、なんとですね、今週16日をもちましてダイヤモンドミュージックツアー会社設立2周年記念となります。うるさいよ。はい、ということでですね、去年もこの、1周年記念の時にお迎えをしたんですけども、もちろん弊社代表帯さんをですね、今日もまた2周年記念ということでお迎えいたしまして、お話を伺っていきます。そしてなんと帯さんだけではなくって、今日はですね、秋吉さんにも登場していただいて、秋吉さんのこのね、過去の2年間どうだったかという話を伺っていきたいと思います。ではまず1曲目、こちらが帯さんの曲をお届けしたいと思います。ひまわり、どうぞ。
黄色いひまわり、母の好きな花は咲かず縛られて、ただ死なず生きてる。メリーゴーラウンドに一人回る。上がり下がりを繰り返し、ただ月を見てる。こんな僕を見てるのかな、ね、
フライジャムがお送りしておりますフライジャムレイディオ、お聞きいただきましたのは本日のゲスト帯義行でひまわりでした。はい、ということでですね、帯さんに登場していただきましょう。よろしくお願いいたします。
バビョーン。
新しい効果を出てきたけど。
新しい。はい、ということで、
はい、時間ないからサクサク、
もう次が控えておりました。
控えてるから忙しいですからね。はい、はい、ということで、ダイヤモンドミュージックツアーの設立、2周年、はい、
2年も経っちゃったよ。
おめでとうございます。
すごい、2年ってあれですよ、1年より1年多くて3年より1年少ないですからね。もうすごい。
また何かに、
またそこです。
今年覚えてますよ、1月に2016年は2015年の次の年ですからっていう。あれと同じ感じ
です。逆変わってないってい
う、ね、変わってない。
逆変わってないんですからね。いやいや、2年経ちました、おかげさまで。潰れずに、
はい、いやいやいや、そこは
潰れずに何とか持ちました。
そこは大丈夫です。
何とか税金も払いました。よかった、
水子さんのおかげですからね。
おかげで、もうゼリー先生のおかげでね、なんとかなりましたけど。
いかがですか、この2年、2年っていうか、まあこの1年からの、またさらにその1年を振り返ってみて。
いや、もうね、なんか2016年に入ってからすごかったね、なんかね。2015年はね、運動会やったりとかね、なんかこうみんなでこう盛り上がることが多かったんですけど、2016年になったらこう、でさっきもちょっと話してたんですけど、ホップステップあれみたいな。
一旦
立ち止まる、一旦あれみたいなことが起こって、あ、ちょっと軽くジャンプみたいな、
はいな、
うんうんうん、ね、でもそのジャンプ一個ずつが結構中身のあるジャンプだったりして、
そうですね、
なんかちょっと面白いぞみたいなことになってますよね。
そうですね、うん、去年は本当にうちうちでこうワイワイやってた感じが、
あ、
今年になって急にこう周りからバッとこう、
そう、
話が広がり始めてって感じでしたかね。
いや、だからね、公表できてないことがたくさんあって、
たくさんありますね、ね、
これ結構さ、自分たちで盛り上がったんだけどさ、外に言ってみたら、はい、あ、なんだそんなことかとかって言われちゃってね、結構がっかりしちゃって結構がっかりしちゃうこと結構あるんですけど、すごいこと言いますよとか言って、
うん、でも今年本当すごいことですから、
ちょっと面白いですね、いろいろ展開ができそうな感じですね。
まだまだね、あの2016年半分しか過ぎてないので、
そうだよ、まだ半分ですからね、
この下半期どうなるのか、
どうなるんでしょうね。まあ今年はね、とにかく、うん、ずっと去年作ってきた、うん、その土台を、
うん、
表に発信するってテーマでしたからね。
そうです ね、 ね、そう言ってましたね、新年の時ね。
それがなんかこうちょっとずつ発信し始めたなっていう感じですね。
そうです ね、
ね、実際ね、
始めましたね、うん、
ただその発信の仕方がさ、
うん、
あのまだこうちっちゃい発信だからね。
そうですね、
だから世間にはあんまり知られてない発信ですね
一歩一歩で、
そう、細かく発信してみたみたいな、ね、うんうんうん、感じですから、ドーンとね、なかなかドーンっていかないよね。
難しいですね、意外とやっぱり難しいんだなっていうのは実際やってみて、
そう、自分たちの中ではドーンってつもりなんだけどね、
やってるつもりなんですけどね、
世間から見たらスカシペンみたいなもんなんだよってね
なんてこと、
ブッて言ってるつもりなんだけどプスみたいなひどいな、これひどい放送になっちゃった
ってことは、もっと本気出していいってことです
か、ね、もっと本気出したら大変ですよもう本当にちょっとその後ごめん、ちょっとトイレ、ちょっとトイレ行かないと、まずいまずいみたいな
そっちの話じゃないですそっちの、
そっちの話で
出ちゃったか、
そっちの、あー言っちゃったやつだね、それ言っちゃった、それ今我慢したんですよまさか MC 香りからそれが出るとは、出ちゃったね今日はね、アウトでしたね。まあ運がつくということでよろしく、
何をうまいこと言おうとして、
運がつくっていうことで、昔あのうちの母親が、僕が幼稚園の頃にね、僕が自転車の後ろに乗ってて、はい、で母親がこう自転車乗ってたんですよそしたらね、あのワンちゃんのあのあれが置いて怒ってたんですよ踏んちゃったんですよ、ブーって来たかいって僕が言ってなんてことをするんだと思ってそしたらいいね、運がつくからそこでダジジョークみたいなそういうもので解決できることなのかなって思って
前向きに、
そう、今でも覚えてます、でも、ね、だからもうそういうものが空いてる、落ちてるね、うん、すぐに、あ、運が向いてんだなと思って、
向いてんだなと、
踏みに行ったなんかしてね汚い、
あえて自分から
汚い話だ今日もう本当に今お食事時の方本当にすいませんでした本当に失礼しました、もう二度と聞かないってことです
そんなことを言わずね、
言わずね、2年目で終了っていうね、うん、この番組終了したら寂しいですからね、
寂しいです、せっかくここまでね続いてますから、
本当ですよ、ミスだってフライジャムって言われちゃってるしでもね、あのずいぶんたくさんの方からこの番組の興味を持っていただき、
はい、そうです ね、今年はすごい勢いでゲストの方がバンバン枠が埋まってって、
あっという間にね、
本当に皆さん待ってもらってる状況にはなってるんですけど、
ね、かといってね、出演したいっていう方をこちらは否定するわけでは全然ないのでね、
もちろん、
うん、引き続き出たいよっていう方はね、
はい、
あのぜひぜひお問い合わせいただきたいなと思うんですけど、うん、まあ、でもたくさんの人がなんかこう日本発信でこんなことやってんだなみたいなのを、うん、興味を持ってくれてるの嬉しいですね。
それはそうです ね、本当に日本の文化だけ最初まあ紹介って形だったんですけど、それこそ今今年入ってからいろんな職業の人とかの紹介とかにもなってきてて、ね、うん、コアな部分を発信できてると嬉しいですね。いや、
表に本当に、ね、メディアに出てこない部分だからね。
そうですね、
そういう意味ではね、うん、こういう人たちが日本のアートをこう支えてるんだみたいな人たちいっぱいいるからね。
いっぱいいますね、うん、それが嬉しいです ね、まあ、こういった形で紹介ができるっていう
か、できるからね、
はい、
うん、もっとコアな人呼んじゃってねなんかもう美術関係でもさ、なんかハケ作ってますみたいな人とかそういう人とか、あ、怖すぎるだろうみたいな。
でもそのハケがなかったらね、いろんなことができないって考えたら
ね、ハケの横に書いてあるそうメーカーの名前の金彫りのやつを彫ってますみたいな人とかそういう人とか来てほしいよね
すごいコアですね。
すごいコアだね、それね。でもそういう意味では2016年2年目ね、うん、ちょうど終わりましたけど、
はい、
ちょうど、発信準備完了みたいな感じじゃないですか、
うん、今そうですね、ちょうどそんな時期になってきました ね。
今年の7月はいよいよ、
いやいやいやいや、
何、いやいやいや、何、いやいやいやいやいやいやいや、今、はい、香織さんに言わせちゃおうかなと思って。避けられる。
一人ごとに撮ってるんです
よ。一人ごとに撮ってる。じゃあこれね、あの一人ごと、香織さんの一人ごとの放送今月もありますからね。そちら聞いていただければ、香織さんが一人で喋りたい。
いやだからそういうわけじゃないですよ。だから誰も入ってくるんだとか、そういうわけじゃないんですけど、
ね。そういうわけじゃないのね。
うん、
でも今年はそういうね、いろんな海外展開のもそうですし、
はい、
あとはこうちょっとこう、メジャー系の話も、
うん、
メジャーアーティスト系の話も、
はい、
メジャーの、うん、そうね、2つぐらいありますね。
結構ギリギリな会話しますけど、
ギリギリですね。まあそのこの間ね、メジャーの方の制作の方もね、
はい、
ゲスト来てくれてましたけど、まあ、そういう方々、たくさんの方のご縁をいただきつつ、
うん、
なんかすごく面白い感じになってきそうだなと。
ね、そうですね。
でもね、やっぱり、歌のレッスンをね、今してる生徒さんが、ね、
はい、
うちの会社、ね、たくさん練習してくれてますけど、その子たちがこうだんだんね、自分の作品をちゃんと形にして、
うん、
それでこう表舞台に巣立っていくっていう、そのなんていうのかな、リアルタイムな風景を見てるよね。
そうですね、実際に去年もそのモンチカさんの、
ホールワンマン
があって、ね、卒業されましたけど、うん、なんかああそういう時期に入ってきたんだなっていう、
入ってきましたね。だからね、うちのボーカルスクールって、
はい、
あ、いろんな特徴ありますけど、まず一つはホールワンマンができるだけの人になるっていうことと、
はい、
あと海外デビューができちゃうっていう、この2つは確約できるよね、うん、
できますね、そうですね、うん、それは言えます本当に、
すごいなと思って、
うんうんうん、
だからそこ目指さなくてもそういうスクールなんだっていうのがね、分かってもらえたらいいなと思いますよね。でしかも今年まだ公にできませんけど、制作チームの刻みもね、
はい、
メジャーのタイトル取ってますからね、
はい、
うん、
まだ言えないですけどね、
まだ言えないですよ。もうね、それはあれですよ、もうはまあ、舞台の音楽ですけど、
はい、
もう始まってますかね。
あ、そうなんですね。
もう始まってます、始まってます、
まだ言えないんですね。
まあ言ってもいいですけどね、どうなんでしょうね、あれ確認しないといけないね。
そうですね、危ないですね。
僕この間ね、うちの姉さんが、
うん、
まあ、兄の嫁、お嫁さん、
うんうんうん、
もう無類のファンなんですよ。ファンなんですよ。うん、すごい、追っかけなんですよ。でその娘もそうで、
あ、そうなんだ、親子揃って、
親子揃って、
あららら、ら
だからそのお芝居も、
はい、
もう4回ぐらい見に行ってる。
そんなに、
うん、どの曲とか言ってどれどれみたいな。でグワーってパンフレット持ってきて、
はい、
どこに名前出てんのみたいな、
うんうんうんうん、
そしたら楽曲制作者名がパンフレットに出てないよね。出てないじゃんみたいな、
ショック。
でもバッチリ蓮井さんの名前は出てましたよ。
そうですね、
バッチリでも出てました、
出ましたね、
うん、のとこの人物。こういう会話って聞いててすごいムカつくんだよね。
ムカつくんでしょうね。ね、ああもうすっきりしないのって言っ
ちゃいいじゃん。自分たちだけなんか自慢してるみたいなさ、
ね、
楽しみやがってみたいな。
そう、言いたいのは言いたい。
言いたいですけどね、これ言っちゃうとね、
問題になっちゃうね、言えない。
いや、いいんですか。あ、時間が。
間
また喋りすぎちゃう。じゃあすいません、ウルトラ大西洋に帰らないといけないって言ったんで、ちょっとカラータイマーが。なんですけど2000、ね、第3期入りましたんで、
はい、
いよいよ皆さんの前にね、
はい、
うちの、スクールなりフライジャムなり、刻みなりのロゴなり名前がこう表にね、はい、目につくところに出てくるんじゃないかと、はい、出てくようにしたいなと思ってますんで、
運転しながら標識がフライジャムのロゴだったとかね、
それすごいね。すごいね、それ
それくらいの感じでもう皆様の日常生活でもね、もう目にするようになってくるんじゃないかと。
もう信号の赤ランプはスクールのロゴで青ランプ、青ランプはフライジャムになっててみたいな、黄色が刻みでみたい
たいな
全然わかんない。まあまあそんな感じ。
はい。
ますますご期待いただければ。
本当ですね、
はい、でも本当にたくさんの方の、ご協力で成り立っていますので、はい、本当にいつも感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、ということで行かなきゃいけないですね。
行く、
はい、お忙しいですから尾身さんに登場いただきました。どうもありがとうございました。はい、じゃあ2曲目を流したいと思います。こちらがですね、今日の2人目のゲスト、秋吉さんの作曲、そして歌が哲郎さんで絆、どうぞ。ライジャムがお送りしています。ライジャムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのは、作曲秋吉さん、歌が哲郎さんで絆です。今お送りしましたこの絆という曲なんですけれども、実は刻みが、運営をしております音楽配信サイトにて、購入することが可能です。このサイトの名前が歌っちゃえという名前なんですけれども、例えばあのダイヤモンドミュージックツアーの中では、ね、こうスクール部門というのもあって、そのスクールの中ではこの歌っちゃえで配信している曲を、ね、練習曲として使ったりなんてこともしていて、本当に刻みのメンバーがこう今まで作ってきた楽曲というのがぐわーっと上がってますので、ぜひこちらリンクを概要欄に貼りますので、こちらもチェックしていただいて、絆いいなと思った方はぜひ購入を、ね、ポチッとしていただければなと思います。はい、じゃあ本日のゲスト2人目ということで秋江さんお願いします、
はい、
よろしくお願いします。前半部分で尾身さんがわーっと喋ってから、はい、行きました。忙しいですかね、
そうですね
どうですか振り返ってみて。
そうですね、振り返ったら車がボンってぶつかって
びっくりしましたよ。
いやいやいや、本当ね、俺が一番びっくりしました。
本当ですよね。だから今日も本当にね、こうラジオ収録来る途中で、ね、明けさんいつも車で来るんですけど、いつも到着したら到着しますとかってこうねメッセージでやり取りしてるんですけど、なんか事故りましたってなり来て、どういうことみたいな、何どうしたみたいな、機材なんか壊れたとかそんなんかなとか思ったら、リアルな事故を起こしてる
っていう。普通に事故ったっていう
車で、秋吉さんが悪いんじゃないんで、
そう
全然あれだったんですけど、
ね、
まあ、怪我もね、本当に土出したとかそういうんじゃなかったんで、まだ良かったですけど、
いや本当そうですよ。
いやびっくりしましたね、
こちらこそびっくりしました
大丈夫ですか。
ナンバープレートがくにゃくにゃです。
でもやっぱそれはそうなっちゃったんだ、
さすがにね。そんな話はいいんだよ。
そんな話はいいんですよ。そうです、この2年間を振り返ってみてどうですか。は
い、いやなんか本当に
2年間っていうか、でも
2年間だね。
そうですよね、
うん、刻みもね、なんだかんだやってる間に、こういろんな案件をやりながら、なんかそれぞれの役割が見えてきたり、お互いの立ち位置が見えてきたりしてて、なんて言うんだろうな、すごくいい意味で適材適所できるし、チームワークが出てきたなっていうのはすごく感じてますね。ちょっと寂しい部分もありますけどね、やっぱり刻みの中でやっぱそれぞれのセクションを担当してる人が多いんで、例えば小一さんだったら刻みもやりながらフライジャムやってるし、哲郎だったら刻みやりながらトレーナーチームで、ね、歌を教えたりもしてるんですけど、
そう
す、お前どっちなのよ
兼任してる人多いですからね。
そうですね。で、周りから見たらその違いを分からないから、
そうですね、なかなか理解されがたいですからね
関係者なのって聞かれた時に、まあみたいなっていう返事のしにくい感じが音楽制作部ですねみたいなとか、自分は言うんですけど、でもフライジャムのイベントとかね、行った時にあれ俺なんて言う自己紹介するみたいな時は多いですね。
ありますよね、
うん、前よりかまあメジャーになってきたんじゃないですか、その辺は。
それはでも感じますね。トライアジャムは特にその表に出ていくタイプじゃないですか、
うん、そうですね。
なんでそういう意味では世間に触れる機会が多くなってきて、
うんうんうん、
まあ、認知はだんだんされてきてるのかなっていうのを思うんですけど、確かに、うん、刻みはどうなんですか、その辺は。
刻みの認知ですか
認知度、そう、
刻みの認知度低いんじゃないですかねどうすれば裏方ですからね。
もともとでも作曲家さんとかね、あまりこう表に出てこない
ですね。そうですね、まあ、逆にリュウさんなんかはね、あのライブでギター弾いたりとかしてるんで、
うん、
リュウさんがギター弾く人みたいな認知は取れてると思うんですよ。
なるほど、うん、あとあの斉藤さんのドラムとかね、
そうそうそうそうそうそう、
ね、あの人は、ね、東海とかも出てますからねあの人はね。
そうだから、あの人たちは有名だけど、あの人たちがやってる刻みは別にっていう。
なるほど
あ、うん、そうなんだ、刻み、うん、みたいなそうじゃないですかね。知らないですけどね。
なるほど、
それじゃいかんぞと、
うん、それじゃいかんぞとちゃんと身になることしてこうぜと。
そうですね、で身になることはしてますよ裏方だからね、裏方だからね、
うんうんうん、
アピールをするかしないかっていうところでしょうね、うんうんうん、多分。
まあ一般的にはそうですね、認知されにくい、
認知されにくいですね、
職業っていうかやってることとしてはあんまり、まあ、表に出てやることじゃないからっていうのはありますけどね。
そうなんですよね、あの、うん、本当 CD のクレジットとかもあのどんどん乗っけらんなくなってきてる時代なんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
あのプロアマ問わず、例えば乗って作詞か作曲家とかアレンジャーとかで、うん、多分演奏した人の名前なんて多分 CD のクレジットとか載らないとか結構聞きますよ。載ってる人は載ってますけど、もちろん、まあ、それはどういう大人の事情なのかは知らないですけど、
そこまでは分からない、
分からないけども、
そうなんだ、うん、
なかなかね、
まあ、名前載っちゃうと印税がとか多分そういう関係なんですかね。
いや、もともと印税はないんじゃないですかね、演奏家とかには。
ないの？
確かね、
その依頼受けてその時の報酬だけで、その後の印税とかは
何だったの？なんか細かいのはあった、確か細かいのはあったけど、小一さんを呼んできてください。
あけさん知らない、
知らない、うん、ちょっとあの小一さんに、
小一さんの専門著作権とかね、あの辺の関係はね、小一さんがね
教えてもらって
るから、やってますからね。まあじゃあ、ね、今年の目標としては帯さんはこうどんどん PR をしていくっていう話で、
うんうんうん、
あのスタッフそれぞれ一人ずつに300人ずつファンをつけるっていう話がありましたけど、
はい、
どうですかこのあたりに関してはうまく、もう半年過ぎましたけど
そうですよね、半年でやるって話でしたもんね、うん、あれ確かね、そう、半年でみんなに300人をつけるって言ってましたけど、まあ無理でしょうね
自分は
いや俺はですね、
たまにあげるんですか
俺は結構特殊な立ち位置で、
はい、
俺には300人いらねえよと、
はい、
って言って、で俺が
逃げた、
そう、そう逃げちゃった俺が応援したい人に300人つけてあげたいっていう思いがあるの俺は。
あ、まあでも本当そう、プロモーターとかそんな感じの感覚ですよね。
そうですね、そうそう、うん、で自分に300人とか、まあ、いたら嬉しいですけど、
うん、
っていうよりかは誰かに300人つけてあげるっていう動きの方が、まあ、僕個人の話ですけど、そっちの方が僕の性に合ってるなと思ってます。
じゃあリュウさんに300人のファンつけてあげてほしいですね。
まあ選ばせてほしいなって思
でもリュウさんがもういますからね
そうね、うん、なんか俺ちょっと今の発言フォローしてくれ俺仲いいからリュウさんとめっちゃこの前2人飲み行ったぐらいだから
そう分かって言ってますか、大丈夫、
はい、いや
そんな
誤解が受ける
から、ね、誤解が、ね、生まれちゃうから、うん、でもそうですね、うん、まあ、そんな形でどんどんどんどんこれからあの世間様に出ていく、
うん、
さっきもあの帯さんが言ってましたけど、
はい、
信号機がどんどんこうとか言ってましたけど、
ね、
そんな感じで出ていけたら
そうですね、
いいんじゃないかなと思います、ね、理想ですよね、それはね。
そうですね、
そうなったら、
まあ、どんどんあの刻みもすごくあの盛り上がってきてるんで、
うん、
ね、より一層頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございます宣言しちゃったから頑張ってくださいね、これ。はい、ということで刻みより秋江さんを呼びいたしました。どうもありがとうございました。はい、ということでですね、この記念すべき日に駆け抜けるような勢いで2人のゲストをお迎えしましてお届けしましたフライショムレディオでした。いかがでしたでしょうか。本当にいろんなセクションが動いているんです。いろんなっていうか、まあ、その3つね、主に3つのセクションが動いていて、その中でさっきもあの秋代さん言ってましたけども、こう兼任してるんですよね、みんなが。 で特に帯さんに関してはその全てのセクションの中で走り回っている人なので本当に忙しい人 でさらに今年になってからそのさっきも言ってたみたいにこう大きい案件がね本当に増えてきたんですね。でこの半年間私の感覚ではものすごく早かったなという感じで2年っていうこの2年も早かったんですけど今年は特にこの半年間早かったので残り上半期の6ヶ月間で一体何ができるんだろうというのはもうしっかりとこう見据えてね考えてきっちりと一歩一歩やっていけたらいいなと思ってますしそれによってねまた来年3周年経ちましたっていう構想を皆様にお聞きしていただく頃にはもしかしたらものすごいことがもっと起こっているかもしれないというかそれをね目標にして頑張っていければいいなというふうに思っております。そしてそんなフライジャムレイヨなんですけど毎週火曜日と木曜日火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。そしてそんなフライジャムレイヨってところに笑ったんでしょ今どんなレディオラジオだよってねそんな会社の中で続いているこのフライジャムレディオはという感じです
そこか
そこですそこです大事なことですか。はい、ご視聴ありがとうございました。また木曜日お会いしましょう。バイバイ。